若倉純の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉純です。この番組は場面監目経験のある私若倉純がまだまだ一般的に知られていない場面監目を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監目とは、家庭内など安心できる場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう状態が続くことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。監目の歌声第26回2019年最初の放送となります。今日も15分間よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
3月に監目フォーラム信州上田が開催されます。前回まで2017年の監目フォーラムで取り上げられた話題に対して私なりに答えを考えて話してみました。今回も続きを話してみたいと思います。話題が14個ありまして、前回11個目までお話ししました。今回は12個目からです。これまで3回にわたってお話ししてきましたが、あと3つですので今回が最後になると思います。それでは12個目の話題、監目当事者はつながりたいのかということです。やっぱり同じ症状を持つ人、経験した人と接することで、一人じゃなかったと、思えたりするので、つながりたいっていうね人は多いんじゃないかなと思うんですけれども、私も、音楽活動を通して場面監目のことを伝えたりとか、当事者経験者ご家族の方に歌を届けたいと思っているので、その自分の感覚だけでなくって、こうみんなの感じていることとか考えていることを知りたいと思っていまして、でそれでそれを曲作りとか場面監目を伝えていくことに、こう生かしていきたいなと思っているので、やっぱり、監目の当事者経験者とかご家族の方とか、そういう方たちと、こうつながって、交流していろんなお話を聞きたいなとは思っております。で私は5年前に場面監目のことを知ったんですけれども、で、一昨年くらいまでは、場面監目に関する交流会とかに積極的に参加して、いろんな話を聞きたいなと思っていたんです、いて、いろいろ参加して いったんですけれども、で、私自身もあんまりこういろんな人と交流して話す機会っていうのが今まで、少なくて、少なかったので、すごいそういう交流をするっていうのはいい経験になりましたし、いろんなお話が聞けるので勉強にもなりました。でいろんな、こう場面監目のことをいろいろ知ることができたかなと思ってます。ただ私も社交不安症があったり、うつ状態になりやすかったりとかするので、人と交流することにちょっとね疲れてしまいやすかったりするので、自分の、ペースで、去年くらいからですかね、自分のペースで、そういうのにね交流会とかに、参加しようかなと思い始めて、今年もそういう感じで、自分が参加したいと思った時に、交流会とかに行きたいなと思ってます。であとは実際に会うだけでなくて、ネットの情報とかも参考になるので、特にツイッターが場面監目の当事者とか経験者ご家族の方なんかがやられてるっていう印象があるので、結構フォローさせてもらってるんですけれども、でそこでいろいろ気持ちを書いてくれてるので、それが勉強になるなと思ってます。それでは13個目に行きたいと思います。社会とどう関わっていきたいのか、自分は社会に何ができるのかということで、私は、大学院、卒業してから、ソフトウェア開発の仕事をしていたんですけれども、 で、まあ、ちょっとうつ病になってしまって辞めてしまって、今はそういうねこう会社員とかはやってないんですけれども、でやっぱり今のところはそういうのに戻りたいなと、思えてないところがあって、で今はできてるのは音楽活動、ほぼ音楽活動だけなので、まあ、シンガーソングライターとして歌で社会とつながっていけたらなと今は思ってます。まあ、私は場面緘黙とか社交不安とかうつ病とかいろいろあるんですけれども、まあ、できる範囲で社会と関わっていけるようになりたいと思ってます。で、まあ、もし私自身がこう、まあ、うまく社会と関わっていけるようになったとしても、まあ、私としては良かったということになるんですけれども、まあ、それだけがゴールではないかなと思っていて、まあ、これから先の未来とか、まあ、今もね子供で場面緘黙とか社交不安とかに、困ってる人もいますし、これからも出てくると思うので、社会そのものがこう過ごしやすい環境になる必要があるんじゃないかなと思っていて、まあ、そのために私の活動が、まあ、微々たるものでも何か社会に影響を与えることができたらいいなと思っています。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。若倉純で歌声。
どうして声が出ないんだろう、心と体離れてく、話せないことが辛いけど、助けを呼ぶ声も出なかった。僕だってみんなと同じように、おしゃべりして笑い合いたい。
聞いていただきました、若倉純で歌声でした。それでは引き続き2017年の緘黙フォーラムで取り上げられた話題の話をしていきたいと思います。最後の話題で14個目の話題です。どんなコミュニティなら安心できるのか、居心地の良い居場所とはということで、まあ、私が最初にこう安心できた、まあ、家以外の場所っていうのは大学ですね。大学はやっぱりこう、まあ、授業に出席するのも自由でどこに座ってもいいっていうような感じで、まあ、出席しないと単位は取れなかったりするかもしれないんですけれども、こう怒られたりとかすることは特にないですし、こう、まあ、あんまり管理されてない感じが、そうですね、やっぱ自由でルーズな感じですかね。その感じがやっぱ締め付けが少ないっていう、感じがして、私はすごく安心ができたというか、まあ、不安を感じる要素があんまりなかったので、結構のびのびと、そこから話し始めることができたりとか、思いっきりこう勉強したりとかできるようになりました。だからやっぱりそうですね、やっぱ締め付けが少ない環境っていうのが安心できる、環境なのかなと思ってます。まあでもこの小学校とか中学校が 大学のようにルーズでは成り立たないのかもしれないんですけれども、でもまあどの小中学校も同じようなシステムだと思うので、なんかもっといろんなこうタイプの学校があった方が、適応しやすいところとかが見つかったりとかするのかなと思ったりします。まあ、学校だけでなくて、科目の認知とかね、理解が進んで、居心地のいい自然に成長できるようなこう場所ができていくといいなとも思ってます。でまあそうですね、最近はあの場面科目の当事者とか経験者が作った居場所となるようなコミュニティが増えてきてるんじゃないかなと、来てると思うんですけれども、でもやっぱり地域にも寄ったりするので、全然ないとこはないのかもしれないですけど、まあ、探してみたら近くにあったりするかもしれないので、ぜひ探してみてください。これで4回にわたってお送りしてきました。2017年12月に開催された関目フォーラムの話題14個、全て答え終わりました。今年の関目フォーラムは信州上田で3月17日日曜日に開催される予定です。まあ、私はちょっと今のところ参加をするかどうか決めていないんですけれども、ぜひご興味のある方は参加してみてください。そして今年はですね、関目アコースティックライブを開催します。その日程と場所が決まりまして、6月2日の日曜日に東京の、北参道ストロボカフェで行います。場面関目を経験したアーティスト4名で、2016年から行っておりまして、次が第3回目となります。もうすぐ関目アコースティックライブの公式ホームページが、今年のバージョンに更新されると、思います。あとはね、その関目アコースティックライブのツイッターとかフェイスブックもありまして、そちらで情報発信もしていますので、ぜひフォローしてみてください。お願いします。そろそろお時間となるんですけれども、まあ、昨年11月に私あの右腕の手術をして、ギターの弾き語りをお休み、しているんですけれども、まあ、今月の1月31日木曜日の、下北沢コムカフェオトクラで行われる、ライブで、そこに出演するんですけれども、そこからギター弾き語りを再開しようかなと思っています。オープンは18時半、スタート18時45分です。ぜひお気軽に遊びに来てください。ライブ情報などは若倉純で検索していただければ、ホームページやブログに載せてあります。ぜひご覧ください。今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。W を2回、WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛てにメッセージを送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円をプレゼントしています。どしどしご応募ください。それでは最後に若倉純でパズルを聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
僕は人と付き合うことあまりうまくできないけど、人嫌いなわけじゃなくて、つながりだって大事にしたい。パズルのピース一つだけじゃ何の絵もできないけど、手を取り合える、だからその手を伸ばしてみよう。ではうまくはまらないけど、無理に 形変えなくても別の